今村です。
角川です。
ラジオ語るポッドキャストを始めます。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
じゃあ今日は2024年の最初の収録ということで、
はいはい、
なかなか明けましておめでとうございますとこう素直にちょっと言うのが難しいなっていう、うん、
そうですね、
いろいろあって、
ね、うん、
まあちょっといわゆるラジオ放送のように聞いていただいている方もその実際ね今大変な状況にいらっしゃる方もみたいな、うん、ちょっとわからないですけど、これを聞いていただいている方がいらっしゃるのかちょっと本当にわからないところですけど、はい、うん、まあ、もし仮にねいらっしゃるんであれば、まあ、なんか少しこう息抜きのあれになってくれたらね、
う
ん、嬉しいなと思いますけどね。
そうですね。
アトロクも1日から放送があったからなかなか、
ね、うん、まだ1日とか、まあ、その状況が分からずっていう感じの ね、
う
ね、
うん、
中でっていうとこでしたけど、うん、
まあ、リスナーのねメールとかもやっぱり、
うん、
311の時に翌日のタマフルの
放送をね、はいはい
はい、思い出すっていうようなメールを送ってる人もいましたね。あれは確かになかなかこう印象に残る放送だったですからね。
まあそうですね、
音楽をかけようっつってね、うん、他の番組はほとんどそのニュース関連ばっかりで、
うん、
ああいうちょっとエンタメ的な番組はもう基本的に全然一日中やらない中で、
うん、
タマフルだけはやって、まあでももちろんね、あのいつもとは異なる編成でっていうので音楽をかけようというのでいろんなねあの歌詞の中身とかもかなり調べて、
うん、
今かけるにふさわしいかっていうのをねあの選んだっていう話とかをしてましたね。なんか確かにその発信する側も難しいですよね。
なんかね難しいところでもありますが、まあ完全にねなんかそういう報道一辺倒になることが果たして正しいのかっていうところはやっぱりあるんで、
実際に今避難してますとかその怪我とかはなかったけど家結構べちゃべちゃですみたいな方からもメール来てましたけど、
うんうんうん、
ぜひいつもの放送をしてください、続きで元気出るんでっていうようなメッセージも来てましたね、
うん
うん、確かにその通りなんだろうなと思うし、
うんうんうん、
ちょっとね昨日の夜もね大きな地震があったんでなかなか予断を許さんなという感じと、
はい
は
い、
その後のね飛行機とかも含めて本当になかなか今年どうなっちゃうんだろうなっていう、うん、あの思ってる方も多いのかなっていうね、
うん
うん、
まあね宇多村さんも言ってましたけどあくまで365日の中の
いや本当そうなんですよね、うん、
1日でしかないとは思うんですが、
うん、
とはいえっていうところですね。
そうそうとはいえっていうところですね本当に、
うんうん、
なのでまあ我々もいつも通り、
うん、
この年末年始のラジオ今回はやっていこうと思いますけれども、うんうんうん、本当になんかねそういうエンタメ摂取しようかなっていうなんかそれでまたちょっと元気出そうっていうなんかきっかけになってくれたら
そうですよね、
ですね、はい、
うんうん、
年末、まあ、いつもアトロクはシネマランキングが
はいはいはい。
ね、あの、ありますけれども。
大過去でって。
ね。
今回全然ほとんど聞けてないんですよね。まあ、シネマランキングは、
はい、
うん、あの、聞けたんですけど、ちょっと放課後、
いや、そうなんです
よ、ね。爆発的な量で。
そう。ちょっと、なんか、聞くのに勇気がいるぐらいの量ですよね。本当に。
踏み出すとそこに沼があるみたいなね。まあ、聞くと楽しいんですけどね。
そうなんです、そうなんです。
ちょっと他にもいろいろやることあったし、なんかやっぱね、帰省とかもして、ね、あの、
うんうん
うん、あだこうだ喋ったりする時間も長かったんで。
そうですよね。
うん、
僕、まあ、ちょっと流し聞きも含めてですけど、
うん、
多分全部聞けて昨日までで。
すごい。
いや、ちょっとね、頑張ったんですけど。あの、あれでした。しました、
うん、
最後の最後に、スタッフの、
はい、
なので、箕輪田さんとか、
うんうんうんうん、
古川さんとかが、
はいはい、
喋るやつがあるんですけど、一番長いやつですね。
長い。全然終わらないやつですね。
そう、すっごい長いやつなんですけど、3時間とかだったのかな。
そうね、
あれの、古川さん、箕輪田さんのパートが、一番僕は楽しかったですね。なんか、そのお二人のランキング自体も面白かったんですけど、歌丸さんがなんかこうノリノリというか、
うん、
なんかすごいこう、それまでのそのいわゆるゲストに来ていただいて、三宅さんとか、伊賀兄とか、うん、あの細胞さんとか、村山さんとか、と話すときの、まあもちろん、あの、慣れた方ばっかりではあったんですけど、
う
ん、
まあお迎えしてっていう感じですよね。
そうそうそう、そう。
うん、というときはね、やっぱこう、ホスト側としてっていう感じですけど。
そうですね。うん。そこがこうなんか、やや、時間もかけて、もう、うん、あの終わったっていうところで、うんうんうん、こうかなりリラックスした感じで、うん、こうすごい素直に、ちょっとまあ、ある種、あの悪口めいたものも含めて、うんうんうん、すごいフランクに喋ってて、なんか、あの、タマフルを思い出す感じで、
ね。
うん、ちょっと開口的かもしれないけど、あの、めちゃめちゃ聞いてて楽しかったですね。
なるほど。
特に古川さんのランキングが、個人的には聞いてて面白かったですね。アニメでセレクトしてたんですけど。
アニメでベスト10ですか？
そうですね。
ああ、じゃあ、スラムダンクとか。
ね、スラムダンクは今年入れて
じゃないのか。
だから、
今年じゃないのか。
去年
でしたっけ？
一昨年か。
あ、そうか、去年のランキングに入ってましたよね。
そうです
よ
ね。
そうだそうだ。うん、ああ、そうかそうか。なんか今年もやたらとその話題が多かったから、なんか。
そうですね。
うん、なんか紅白でも見たから、あ、今年じゃない。
あ、ね、
去年か。
うん、うん、
うん。去年のことだと思ってたんですけど。
ね、
なるほどね。
ね、
うん。
そうそうそうそう。で、あと、まあ。
窓際のトットちゃんとかか。
あ、そうそうそ う, そう。
ゲゲゲの鬼太郎とか。
うん。
うん、あの辺か。
そうですね。あと、あの、狼の家っていうストップモーションアニメの、ね。
はいはいはい。マリアですね。
そうそうそうそう。あの、高木がめちゃくちゃ真似してましたね。そうそうそうそう。ナタリとか、あの、話をしてて、あと、ライオン少年とかですかね。
うんうんうんうん、うん。
そう、面白かったし、ね。
なるほど、ね。
あと、メダルさんが、すごい、マーベル愛とトム・クルーズ愛。
うん、
爆発させてるのもね、すごい面白かったですね。うんうんうんうん、
そっか、あれか、ミッションインポッシブルも、
うん、
あれですよね、
そうですね、
去年ですよね。
デッドレコニングパートでしたっけ、
うん、いけてないんだよな。
あれ、そうですか。
そうですよね。あれ、なんかそうそう、パート1って言われちゃうとなかなか腰が重く
な、ね、
なってきちゃいましたね、なんかね。
僕も今年ワイルドスピード見に行って、
あ、
続編あるって聞いてマジでびっくりしましたもんね。
そうそうそう。腰抜かすかというぐらい。
知らなかった。
うん。こっからお温めるのかなって、なんか、だんだん時間が気になっちゃうっていうね。
はい。
あの、うん。
だいぶ長いなと思って。終わったみたいな。
ちょっとね。
うん。基本的には、歌丸さんは見た50本の中、50本だかな、あの、取り上げた方ね、セレクトしますけど、ゲストの方々は、そういう、そのレギュレーションでやる人もいれば、そうじゃないのも含めてやる人もいるんですけど、
そうです
よ
ね。うん。
あの、三宅監督は、本当になんか知らない映画ばっかり。
そうそうそう、いつもなんかね。
そう、入れてくるんですけど、うん、その中で、本当に全然知らなかったんですけど、
うん、
あの、レインフィールドっていう映画を紹介してて。
レインフィールド。
はい。これあの、DVD スルーされちゃって、日本では公開されなかったらしいんですけど、これ、レインフィールドって、
ほら。
ドラキュラの古文的な
存
在らしいんですよ。まあ、ちょっとあれなのかな、ジャイアンで言うスネ夫みたいな感じなのかな。で、レインフィールドさんが、この共存依存セラピー、よくあの、アメリカの映画とかで出てきますよね。あの、円に、
はいはい、
になって座って、うん、で、その自分の辛いこととかを喋って、
はいはいはい、
共有して、それを乗り越えていこうみたいな。でそれで、そのドラキュラへの共存依存をどう解消するかっていうのを、そのセラピーで相談しに行くっていうホラーコメディーらしくて、で、ニコラス・ホルト、あれですね、マッドマックス・フューリーロードのニュークスですね、演じてた、ニコラス・ホルトが主演で、で、ドラキュラをニコラス・ケイジが、
もうニコラスコンビで。
そう、ニコラスコンビでやってるらしくて。これはなんかすごい面白そうだなっていう、全然知らなかったので。
全然知らないですね。
ねえ。なんか配信あるならちょっと 見てみようかなと思いました。
配信、プライムビデオで500円からか。なるほど。でもちょっと、今のなんか日本の市場的に DVD スルーされるのもなんかわからなくもないなって感じの。
そうですね。なかなか向こうのコメディって結構ね、難しいですよね。
でも楽しそうですね。
そう、楽しそうですね、すごい。
ああ、確かに、これはなかなか三宅さんに言ってもらわないとな、
そう、知らなかった
知
で
る
す、
こと
本
も
当
ないなってい
に。
う、感じっすね。面白そ
ね、面
う。
白そうですよね。あと、三宅さんと伊賀さんは、初対面だったらしくて。
それ聞いたな。僕、
あ、来
そ
ま
の
し
部
た？
分聞いたな。やっと会えたねって言った
そう
み
そう
たい
そう
な。
そうそう。言ってましたね。辻さんのって言ってました
でも、そういうことってありますよね。まあ、こう
ね。いや、
いう、
本当本当、
一般の我々とかでも、なんかこう、同じグループでよく、なんかそういう会合で集まってるけど、なんか実はこことここ初めてだったみたいな。
ありますね。
みたいな。
びっくりしました、この。
ありますよね。まあ確かにゲストの方同士ってそんなにね、会おうと思わないと、一緒に出演ってこともそんなないでし
そう
ょう
ですよ
から。
ね。よく考えたら確かにね、そうなんですよね。振り
そうで
返り
す
とか
ね。
でよく出てたから、振り返りは各々でね、出てくるから確かに、かぶ
オッ
る
ト
こと
ロック
ないで
ファ
す
ミ
も
リーってイ
ね。
メージはあるけど。
なので、本当にめちゃくちゃ長いんで、なかなか聞き切るのは大変なんですけど、
ですよね。
スタッフの放課後、まあ、ポッドキャストのダメなやつかな。古川さんのところ、稲田さんのところが本当にちょっとおすすめしたいなという面白さでしたね。
まあでもいいっすね。なんか流しとける感じでもありますし
そうで
ね。
すね。
いい感じでね。
ちょっと見たいリストがね、増えてしまって、ただでさえ大変なのに大変だなっていうい ところ
やい
で
や、
はありま
本当
す
です
が。
よね。なかなか消化できない。もう
そう
諦
なんで
めて
す
ま
よ
すけど
ね。
ね。
本当その方がいいですよね。見たかったのに見えなかったってあまり思いすぎると本当になんか大変になってっちゃうから、しゃあないっていう感じにしていかないとねっていうね。
ですね。
なかなか、トップ10で入れられなかった、もしくはその当たらなかった、語れなかったみたいなところに結構、歌丸さんがこれは本当良かったよねみたいに言ってる感じなんですよ。古川さんたちのやつが。それがなかなかね、聞いてて、すごい。で、そこからさらにその他の作品の話にもどんどん広がっていくのとかも含めて、なんか本当ファミリー感というか、信頼してる人同士との会話の中で出てくる会話だなっていう感じでね、本当にただただ楽しかったので、おすすめですっていう感じ
いいっ
です
すね。
ね。あとはナトロク新年の他の放送かな ?4 日、5日かな?あ、よ、4日、5日放送ない。4日が、スタジオで生ライブをライムスターがするっていう。で、リスナーが、X で募集かけてたんですけど、1組2名様、生でそこの現場で見れますっていうプレゼントを
そっ
し
か、
て
もうあれ
て、
やったのか。
そうなんです、そうなんです。で、当選した後藤さんっていうリスナーの方が、なんか本当は2人なんですけど、もうお一人は体調不良で来れなくて、お一人になって、スタジオの本当に、ゲストの方が座る席に座って、冒頭から一緒に喋るんですけど、で、アフターシックスジャンクション2を一緒に掛け合いしたりとかするんですけど、後藤さんがめちゃくちゃいい人で、ノリもいいし、なんかなんていうんですかね。掛け合いめちゃくちゃ上手で、アトロク愛すごいし、なんか、本当にリスナー代表として、なんていうかもう、この人でよかったっていう感じの めっちゃいいキャラクターの方で、でも、ライブめちゃくちゃ良くて、今、YouTube 配信してるじゃないですか。
そっか。
だ
あれで
から、
も見れ
映像
るん
もあ
だ。
るんですよ。ただ、 YouTube でライブの部分の音声流れないんですよ。
ああ、そっかそっか、その、じゃあ、あの、踊ってるだけだから、
そう、
あ、踊ってるというか、パフォームしてるのが、映像としては出ていて、
そうなんですよ、
重ね合わせる感じですね。
はい、
ビジュアルと。
チャレンジしてね、
あ、
やったんですけど、なかなか難しかったんですけどね。
はい、難しいですよね。
途中でなんとかあって。
おお、すごいすごい。
そうすると、本当にあのライブをやってるのを、音楽も含めて見れて、
うん
うん、めちゃくちゃ良かったですし、まあ、選曲も最高だったし、
うんうんうんう
ん、なんかあのメールでまさにそのあれだったかな、富山の氷見に住んでらっしゃる方だったかな、
うん、
確か、うん、でそのあのポップライフっていうねライムスターの曲を、まあ、聞いて、おすごい自分を振り立たせてますみたいな、
うんうんうん、
今日ももしやってくれたら嬉しいですみたいな、
はいはいはい、
あのメールが来て、で急遽ねあの曲セットリストちょっと変えてポップライブ入れてっていうねようなこともされてて、まあ本当にこの1日のことがなかったらまた全然違うリストだったんだけれども、やっぱり今聞いてもらってもう一回頑張ろうぜとなってもらうのやっぱり必要だよねって言って最後やっぱワンサゲンを出したんですけど、やっぱいいなっていうね、改めてすごく思いましたし、うん、うん、あのライムスターのこのライブアーティストとしてのなんか強さみたいな、本当に狭いところでそうやってるんですけど、あの音声だけでももちろん楽しいんですけど、あの映像を見ながらだと、
何日でしたっけ？
あれ4日、もうあの
4日か、
熊崎さんの日だったですね。
はいはいはい、熊崎さんが4日ですね。
うん、そうですね、うん、
あ、
4日ですね。でまだしばらく聴けるとは、
うん、
あの、
あ、本当だ、歌ってる。うん。
そう。熊崎さんの、隣にその後藤さんが座って、
うん、
ノリノリで見てたらしいんですけど、そこは、あの、映んないんですけどね、後藤さんの姿は。うん。後藤さんも完全な顔出しでね、
すごいな、この距離感での。
ねえ。
うん。
緊張しちゃいますよね。あの武道館のチケットは取れたので、
お、すごいすごい、はい、
武道館行くんですけど、
いいですね、
楽しみですね、うん、ますます楽しみになる放送でしたね、
うんうんうんうん、
すごい良かった。はるかさん、ちなみに年末年始って何か聞かれました？
僕ね、ちょっとあんまり本当ドタバタとしていて、うんうん、
ね、いろいろ家族の行事が多いねタイミングですからね。
でもあれですね、アナログゲーム制作プロジェクト発表してましたね、
うんうん、あ、そうですよね、
ノーセルマイヤーズの、
うんうん、なんかあの重大なお知らせがありますっていう最初
の話だったんで、
結構リスナー皆さんこう、
うん、
なんか嫌なお知らせじゃないといいなみたいな、
ドキドキみたいな、ね、
そうね、なかなかもう告知が難しいですね。確かにね、そういうふうに思われちゃうだろうなと思って見てましたけど、うん、そうね、かかわってちょっとあの お仕事的なあれも含めてで、ね、あの関心があるところですよね、きっとね、うん、
いや楽しそうなプロジェクトだって、うん、純粋に思ったっていう感じでしたね。うん、ああいうね、なんかこうめくってめくってというか、あの組み合わせでああだこうだ発想していくみたいな系のゲームというか、
うん、
まあツールって結構今いろいろあるんですけど、確かにアトロク向きだなっていう感じは、
うん、
しましたね。
僕ちょっとその回聞いてないんですけど、
うん、
あの どういうゲームになりそう
って、なんかね、要はなんか空論というかあのどうでもいい玉なしみたいな、
あの、
以上の空論的な、あの、うん、を、もう一緒に、あだこうだ楽しんでいくみたいな、なんかその、コンセプトのゲームか作れたらとか思っていて、そのアトロックでやってるすごいこう、あだこうだ、もうどうでもいい話を、アトロックというか、まあ、歌丸さんですね。うん、そうそうそう、やっていくみたいな。のが楽しめるやつがいいんじゃないかっつって、なんかその上の句的なものと下の句的なものの、カードがまあ例えば50/50とかであって、それをこうめくってめくって、その組み合わせで例えばなんかアイドルデビューさせたいおでんの具とかっていう感じがその時出てたんですけど、
あ、なるほど。
そうそうそうそう、 卵は逆になんかこう、あれでしょみたいな、なんか一人として立ちすぎてて、グループの中のとかってなるとあれでしょみたいな。
なるほど。
白滝じゃないみたいな。
白滝か、なるほど。
その、とかね、あ、僕、ちょっとすごいつまんないこと言っていいですかみたいな、あの、ちくわだと思うんですよねみたいな。そういうみたいな。そういう、その、
そういうゲームですね。
うん、そうそう、うん、まあ、ゲームというより、そのね、あの、だまなし創発機という、
はいはい。
あの
雑談創発機、はい、
あのでその上の句と下の句それぞれをまああのリスナーさんとかも一緒にこれからこういろいろ募集とかもかけながら、
うんうん、
こう作って いけたらみたいな話でしたね。
なるほど。
うん、
なんかこの間僕の好きなリリカルスクールも配信の中でそういうちょっとゲームやってたんですけど、短歌作るような同じようなパターンでやってましたですね、
うんうんうん、
面白いですねああいうのね。確かに、ね、
ああいうのね、なんか本当でも、うん、本当別にそのカードにするまでもなく昔からこう小学校の時のちょっとレクリエーションゲームとかでもね、うんうん、いつどこで誰が何をしたゲーム、
はいはいはい、
そう、うん、それぞれの人が書いてなんかその組み合わせでキャッキャ言うみたいなのって、うん、まあある程度鉄板的な面白さが担保されているパッケージというか、うん、うん、そうなんですよね。
それをじゃあどうすればやす小田原さんとあの、
ね、
一緒に作っていくと、
うん、そう、ね、リスナーさんとかを巻き込みながらっていう、うん、うんお話でしたね。何だったかな、ね、あとアニメ化したい曜日とかが出てました、
ね、むずいな、
うん、
何曜日かな、
うん、でもなんかあなるほどなってちょっと僕まあその聞いてて思ったのは、あ、その上野くんのところに、
うん、
何々なじゃなくて何々したいとかなんかちょっとこう若干体重が乗っかる感じのアニメ化したいとかアイドルデビューさせたいとか、
なるほど、そこが意思というか意図というか、
はい、うん、なんかね入ることでなんか結構こう盛り上がるなってちょっと思いましたね。なんかね、
なるほど、
うん、
へえすごい、なるほど、
うん、
なんかちょっとこコツな感じもありますね。
うんうん、うん、そう、あ、なるほど、なんかそこに対する特に言及がはなかったんですけど、なんかあこのしたい何々な何々っていうのだけだったらただ上げてくだけだけど、うんうんうん、したいってなるとなんかこう主張になってくるみたいな、
うんうん、
そこが確かにちょっとアドロクっぽいなみたいな。
なるほど、確かに
それはさみたいな感じ逆になったりとか、っていうのは思いましたね、うん、楽しそうだなって、
うんうん、なんかちょっと聞けなかったんですけど、
うん、
それこそあのゲームの紹介みたいなのも確か新年の放送のどっかであって、
はいはいはいはい、はい、
であれでしたよね、その何もなくてもそれこそ避難してる状況みたいなところで、すぐにやれるゲームみたいな紹介をするみたいなアナウンスになって、うん、いや、うんうんうん、そういうのできるのすごい素敵だし、
いや本当
に素晴らしいなとね、
うん、
うん、
何もないところでね遊びますからね、本当子供の頃とか思えば、
うんうん
うん、
そこにちょっときっかけとなるようなね、こう
ね、そうそうそう、
何かけができるのがすごくいいですよね、
うん、うん、
素晴らしい。そう、あとあの年末に、
はい、
あの NHK のラジオ第一で、
はいはいはい、
仕事を遊ぼっていう番組があったんですよ、
は
あ、もうちょっと聞けないんですけど、あの、はあ、ラジルって NHK のアプリで1週間、
は
あ、4月5日までかな、あの聞けたんですけど、
はあ、
これあの高橋さんっていう、うん、あの元テレ東のプロデューサーの方で、
リハックやってる、
あ、はい、そうです、はい、
うん、YouTube 活動です ですね、今日経テレ東大学、うん、
はいはい、そうそう、釣り合
わせた方
ですね、
うん、
で今あの独立されてっていう、
うんうんうん、
でこの NHK でこの仕事を遊ぼっていうその仕事をテーマにした、
うん、
ゲストでその人にその仕事についての、ね、いろんなお悩みを相談するっていうような番組を2回目らしいんですけど、
はいはいはい、
このレギュラーではなくて、
うんう
ん、1回目はなんか矢作さんだったらしいんですけど、
で
今回は三浦淳さんだったんですよ、
うんうん、
でまあ私三浦淳さん大好きなので、
うん、
あの聞かなきゃなということで聞いたんですけど、うんうんうん、なんか本当に相談にめちゃくちゃいい回答してて、
うんうんうんうん、
まあいつも いいんですけど、なんか、すごいなんか、なんていうんですかね、ちょっとこう、説法みたいな、なんか、いや、すごいなんか、三浦さん、すごいなんか、本当に、そういう人になんかどんどん近づいてきたんだよなっていうもともとね、仏像とかもお好きですし、
そうですね、
すごいなと思ったんですけど、相談の一つで、
うん、
その職場の同じチームに嫌いな人がいるんですと、
はいはいはい、
悩みがあったんですね。あの、40半ばぐらいだったかな、40代の方だったんですけど、で、その人といつもコミュニケーション取りにくくて、
うん、
相手もこっち嫌ってるみたいなんですけど、みたいな、
うんうん、
どうすればいいですかってやつ、
うん、
で、それに対して、あなたは、
うん、
あなたって、まず皆さんご自身が、
うん、
あのチームが嫌いなんですよねと、
うんうんうん、
だからもうフリーでやってるし、
うん、
あの一人でやる仕事に結局なったし、
うんうんうんうん、
子供の頃から団体競技がすごい嫌いで、
はいはいはいはい、
なんかそのみんなの良さを発揮するとかって全然一個も発揮できないしみたいな、
うんうんうん、
で団体向いてねえなと思ってそれで美大行ったんだみたいな、うんうん、
なるほど。
美大はもう一番団体向いてないやつばっかり集まってんだみたいな。団体向いてないやつ集まれっつって、
うんうんうん、
わーっと集まってくるのが美大だみたいな。
うんうんうん、
で、なんかシステムで作業あのしてるのはもう鎌倉時代の運慶のチームぐらいだみたいな話が入ってるんです。
うん、
で、そもそも、なんかそうじゃない、そのチームで一緒にやるのが向いてない嫌いだっていう、あの人がいて、
うん、
だから原因をその人に向ける、そのこの人は苦手なんだってするのはやっぱ良くない気がするんですよね。で、自分がチーム嫌いなのにって、だからそのもう私はチームが嫌いなんだってこう一発かましといて、でそんなチームが嫌いな自分でもなんかできますかみたいな、
うんうんうん、
ちょっと下手なあの態度ぐらいで、うん、あのいいと思うんですね。その謙虚さというか、
うんうんうん、
あのビギナーというかみたいな、そのチームビギナーのポジションを取るみたいな言い方をしてたんですけど、いや確かになんかそのちょっとなんていうんですかね、まあ、罪を憎んで人を憎まずみたいな、なんかその人対人でまあ大体のことって揉めるし、あのうまくいかないし悩むこと大半だと思うんですけど、
うんうんうんうん、
それをもうちょっとそのなんていうか、もうそもそもそのシステムの側に自分がそれ向いてないんだ、だからその中でどうするかみたいなふうに考えようみたいな、
うん、
いや非常になんていうか、まあ、まあ面白いかつ深いというか、
うんうんうんうん、そうですね、
まあ、あのなんていうか、その三浦さんが言うことって、
うん、
いや実はめちゃくちゃ面白いと思ってよく考えるとすごい深いんだよみたいなことはこれまでもすごいあったと思うんですけど、いや結構普通に深いなっていう、なんか素晴らしい回答を結構連発されてて、なんかちょっとなんかこうフェーズがちょっと変わったような感じがありましたね。めっちゃなんか相談相手として相談受け人としてなんか素晴らしい、すごい人になってるみたいな、うん、なんか増えんじゃないかな、あの相談三浦さんに相談しようみたいな番組がっていう、
確か
感じがねありました。
なんかそういう連載とか持ってても、
うん、
おかしくなさそうな気がしますけど、
ね、うん、ひょっとしてやってんのかな、やってんのかもしれないですけど ね、
なんかね、
うん、なんか素晴らしかったし、
あの悩みの悩みのるつぼとかで答えたりしてるのかな、
こういう仕事を働くをテーマにした相談番組って、うん、あの面白いなと思ったし、ちょっとレギュラー、まあ、ゲストを誰にするかっていうのがすごく大事なと思うんで、ちょっとあの毎週とか難しいと思うんですけど、
その高橋さんがやられてるパーソナリティとしてやられてる、
はい、そうですね、
番組なんですね、
はい、
うん、
ね、仕事を遊ぼう高橋 P のラジオっていうのが正式な名前で、これは面白かったっすね、なんか本当もっとね、あのレギュラーとまだやらないまでもなんか季節に1回ぐらいとかでもね、
うん、
やってほしいなと思いましたね。
そう。いろいろやられてますね、ほんと。
ね、そうですね。
うんうん。
ちょっと僕そんなにたくさん見れてはないですけど、
うん、
うん。テレ東経済大学でしたね。
あ、日経テレ東大学かな。
日経テレ東大学。
うん。はい、僕もそっちはそんな見たことないですけどね、うん、あんまね。うん。そうそうそう。
またぜひね、やってほしいなと。
うん。
いう感じでございましたですね。
なるほどですね。まあでも 確かに。僕結構やっぱ、独立民としての、なんかこう、ちょっとこう、結構共感するところもあって、高橋さん。なんかたまにそういうことを話されてる時とか、ちらっと、見たりしてたんですけど、YouTube とか。
そうなんですね。そうそうそう。から、独立してっていう。
そうそうそうそう。まあ、いろいろあってね、もう続けるわけにもいかなくなってみたいな
話。なんかいろいろね、その噂的なものは、たくさんお見かけしましたけどね。
いや、本当なんか、でも、頑張ってほしいですね。
そうですね、このラジオでもいろんな面白いことやってもらえたら、僕らとしてはすごく嬉しいですね。
ですね。
そしてこの2024年4月1日いろんなことがありましたけど、嬉しいニュースとしては、安住さんがご結婚されたっていうのね。いやー、
ビッグニュースでした ね、
ねびっくりしましたね。
もう年明け早々の、
ね、
夫婦の会話一発目でしたね。
あー、そうですか。
会話、一発目じゃないか。そうっす。実は一発目ね、本当はあれだったんですけど、今年そろそろあれなんか異常食とかもう一回全部ちょっと見直そうかとかっていう話を。
そうでしたか。
酔っ払ったんですよ。
そうか。
そろそろなんじゃねみたいな話を。あれ全く僕は首都直下のことを言ってたんですけど。
まあまあそうですよね。
そう、でちょうど東京防災がやっぱ配られたっていうのもあって、うちも年末届いて。あ、そろそろちょっとやっぱもう一回ちゃんと見直さないとなみたいな、なんかっていうのをしてて、それをしながら言いながら、まあいろいろこう検索してたんですよね。こう、
そう、
そしたらなんかこうポンとこうなんかこう通知だったのかな、あれはな、なんかツイッターのメンションとかで出てきたのかしないですけど、安住紳一郎結婚ってきて、うおーって驚きましたね。
びっくりしましたね。僕もなんか通知来た気がしますね。
ねえ、あなたこれ興味あるでしょっていう感じのね。その後初詣行った時、後ろでもなんか家族連れが、その話してました。
話題を。
その人たちはそこで初めなんかスマホ並びながらスマホ見てて。あ、安住さん結婚したんだみたいな感じで出ましたね。
なんかね、日刊スポーツに独占でインタビューをしてもらって、それでね、お知らせをしたっていう形でしたけど、ね、最初僕もなんか憶測記事かなと思って、するんじゃないかみたいな、かなと思ったら、ご本人のね、言葉できちんと、いつも番組の特集を組んでくださって、ボードレースの予想などでお世話になっているのでということで、スポニチャネックスさんごめんなさいっていうね、コメントしてましたけれど、さすがでしたね。
さすがでしたね。
なんかお相手の方のこともね、その同性分かっちゃうだろうから、
ね、もうね、
出しますけど、ね、あんまり詮索しないでね、みたいなね、ラフェルもね、さすがだなという感じでした、
ね。僕、まあ、あんまちょっと、その報道を見たっきりで特に調べたりしてないですけど、なんか元タレントで、
そうみたいですね。地元も北海道の方らしくて、なんかあの羽田空港でお弁当長時間物色してる女性がいて面白い人だなと思って声かけたのがきっかけっていう話をね、書いてたんですけど、これは一応あれですかね、多分知ってはいたのかな。
どうなんですかね。
さすがに
すごいなナンパですよね。
そうですよね。ここだけ言うとナンパなのかなっていう。一応多分あれなんでしょうね。そのなんか何かでご一緒したことがあって、なんとかさんですよね、ご無沙汰してますみたいな。今めちゃくちゃ弁当すごい長い時間悩んでましたねみたいな感じだったのかな、きっと。
ね、ちょっとこうわかりませんが、まあきっとね、それこそ今日かな。放送があるのかな、日程は。
そうですね、日程は。はい。
まあなんか、まあね、なんかこういういろんなニュースもある中でなので、ですが、まあ多分、そういうところにも気配りしつつ、
そうですね。
いつものノリで話されるんだと思いますが、ちょっとこう、そのね、 きっともう、それこそスポニチス、さ、アレックスさんも、
そう
も
ね、下柳さんでしたっ
う、もう、
け？
スタンバイ、スタンバイで、
そうですね。
ネット記事にするぞっていう、
そうで
ス
すね、
ポニ
待
チ
ち
さん
構え
だ
て
け
ま
に
す
限
よ
らず、
ね。
もう、いろんな媒体がね、もうなんか、即座に、もう、言うや否や、多分。
そうですね、本当に待
記
ち
事に
構えてる
引ける
でし
と
ょう
思うので、
ね。
ちょっと楽しみですね。
ね
いや、
え。でして、
息子たちもそれ、すごい、安住さん結婚っていうので、
ファンですもんね。
ええー、つって盛り上がってて、で、なんかその昔、何年、厄年の頃だったかな、安住さんが、かなんかに、なんか厄、
22。
厄、なんか、厄年だったか、まあ結構何年か前だったんですけど、厄払いに行って、で、こういうことを、なんかこう、お願いしたいみたいなことを、はいって、なんか言ったら、その、神主さんが、すごいこう、もうあの調子で、何するために、みたいなのあげるんですけど、安住紳一郎が悪い女に騙されるよ、みたいな、なんか そうそう、あの話、うちの子たちめちゃめちゃ好きで、何回もループして、車内、車移動するときとか、聞いては、もうなんか腹抱えて笑ってるんですけど。
最高ですね。いい家族。
そうそうそう。悪い女に騙されなくてよかったね、みたいなことね。
すごい。いや、それ投稿した方がいいかもしれないですね。読まれそうだな、それ。いいですね。そうか、最高ですね。
最高でしたね。
日展自体は年末にね、大晦日に放送があって、生じゃなくて、ね、収録で今年のゲストを振り返るっていうね、会で、いろいろ、綾戸知恵さんでやら、森口博子さんやら、アリの専門家の方やら、田島優子先生やら、ね、いろんなゲストのお話でまとめて聞いても本当に最高に面白いっていう
最高で
感
す
じ
よ
で、この
ね。
31日のはね、配信に上がってなかったですね、そういえば。
そっかそっか。それで
YouTube とかね、
目にしてないのか。
そう、なくて、
おお。
なんで、ちょっとね、今日までしか聞けない感じで
そっ
すけ
かそっ
ど。
か。あ、なんか僕、YouTube と Spotify でチェックして、ないんだって思ってました。
まあ、これまでにね、流してたやつなの
ま
で、
あまあ、そうですよね。
なのでね、今日の本当に放送でどんな風に触れてくるか、楽しみですね。
確かにな。YouTube に全部上がるようになったのって、今年の途中からですよね、なんか。
だったと思います
です
ね。
よ
確
ね。
か。
俺もあんのかな、もしかして。なんか、1年振り返るとなるとね、ゲストさんのお話とか、それ以降だと全部 YouTube に上げるってことも含めて許可取りしてるけど、
確かに。そうですね。
全員に改めて許可取りしきれないとかっていうのもあったのかな。
確かにそうかもしれないですね。結構ね、スタッフ人数が変わってなくて、ギャラ無償なのに、やること増えてて大変だみたいな話をね、この間してましたね、そうですね。本当そうですよね。本当にこちらとしては受け取るばかりで、ありがたいなという感じですけど。
まあね、まあその手数というかね、やっぱさ、単純な作業としてはやっぱりあるとは
増えますも
あ
ん
る
ね。
し、やっぱね、世に出すって、やっぱちょっと気を使いますしね、
そうですよね。それなりに
いろい
チェッ
ろ
ク
と
だった
ね。
り、YouTube だったら音楽と CM のね、カットと
ねえ。
か、サイトがありますから
まだ
ね。
まだありますよね。
本当にありがたいですね。
ありがたいことでございます。
リスナーとして感謝と何かできることはやるっていう姿勢で、向き合いたいですね。まあ、角川さんはね、本当にできることをやりまくって、
いえいえいえ、
本当
全
に、
然全然全
和と持ち歌も、
然。ハトン持ち歌、ああ、そう
ね、
か。今年、
年末ありましたね、そこね。
今年の、じゃあ今日のよ、我が家の実は晩ご飯は、セリ優子さんで
出
す
た。
ね。
セリ 鍋ですか。
セリ鍋です
ああ、いい
ね。
です
まあね、七
ね。
草のシーズンでもあるっ
そう
て
です
ことで。
ね。夏のライオンね。今日まさにそうですね。
まあ、鍋としてね、我が家は。
僕ね、日展の影響というね。
いいです
いいです
ね。
ね。
セリは
セリ鍋
ね。
ね、いいな。 じゃあ、この辺ですかね。はい。ありがとうございます。
なんかね、
はいはい、
昨日ちょっと、もうこの年末年始、僕、いろいろとこう、改めて、いろいろやって、
はいはい、
なんだろう、家計の見直しだとか、
うんうん、
あとはなんかその、なあ、うちの両親たちが、こう、ちょっと、本格的に年金生活者に入る、間もなく入るっていうところで、はいはいはいはい、なんかこう、いろいろ、格安シムに、なんか、ちょっとずっとね、あの、結構高額な、あれでやってるんで、格安シムにするだとか、なんだとかもいろいろやってて、うんうん、あれだったんですけど、まあ、その流れで、なんかこう、なんか今、ポイントってなんかいろんなとこに、なんか散りばまってるじゃないですか。
はいはいはい、
そうそうそう。
ポイ活って、ちょっと。
そうそうそう。で、あのポイントのね、うん、話をしてって、僕結構ね、あの、なんだろう、別になんか、それは日常としてもう馴染んでるから、いろんなポイントをこう、ちょいちょいちょいちょいいろんなところで使ってるんですね。
はいはい、
なんかこう、溜まるようにしてて、まあ、例えば、まあ、クレカ払いにしておいて、うん、これは、この支払いはここで溜まっていくとか、
うんうん、
この支払いはここで溜まっていくとかしてやってるんですけど、妻の方は全然してなくって、はい、で、妻がなんか、と、そういえば、つって、なんかこう、まあ、ちょっと前になんか格安シムに妻のやつも切り替えたんですけど、何年か前に。あの、それでまあドコモから切り替えたんだけど、あの D ポイントがたくさん溜まってたはずなのに、あれなんか使い切らないまま、あの、格安シムに移っちゃったから、あの、なくなっちゃったな、みたいなことを一人ごと、そうっていう、まあ一人ごとというか、まあ言ってたんですね。で、あれっつって、それ多分あるよって言って。
うん、多分ありますよね。
そうそうそう、うん、D アカウントは残ってるから、うんうんうん、ログインしたら、あるよって言って、うん、まあ、バーッと調べた、
うん。
で、D アカウントログインしたら、残ったんですよ。もう何千円か分とかだったんですけど、
うんうんうんうん、
あ、思ってたよりはなかったみたいな感じだったってはあったんですけど。
まあでもね、うんうん、
そうそうそう。
結構使われるとこ多いですしね。
そう、どうやって使おうかみたいな感じで、こう、あだこうだ。してアマゾンとかでも使えそうだとかでああだこうだしてたんですけど、そうそうそう、でもなんかアマゾンでなんかその設定をしようとするとドコモ携帯ではなくなってるんで、なんかうまくこう設定ができなくって、
そうなんですね、
そう、う
ん、
ドコモの支払いとなんか束ねてみたいな感じの設定にどうやらなってるっぽくて、多分うまくやればできるのかもしれないですけど、
うんうんうん、
あ、できないなみたいな、なんかなって、もう最後の方なんかちょっと意地でどうにかしてこれをなんか使い切りたいみたいな感じになってたところで、
はいはい、
あのちょうどね、その募金できるっていうのがあったんですよ、
うんうん
うん、で、あ、もうこれじゃんってなって、
うん、
でもうそのビビビッとしてやったら全額もうその能登半島への、
うん、
あの募金に移りまして、
へ
ー、あー、すっきりしたという、
ね、
何かこのずっと残ってるこのね、うん、あのものを見つけて、あの、このこういう形で使えたっていうところに、
素晴らしい、
すごくすっきりしたというところがありましてね、うん、まあそれとは、まあ、別でね、あの本当微力ですけど、あの、
うん、
募金もあの個人的にもさせてもらってはいるんですけど、うんうん、
はい、
なんかね、募金、まあ、それぞれの経済状態もあるんで、
うん、
募金ってなるとなかなか難しいっていうこともあると思うんですけど、なんかこう、全然使ってなかったポイント、そういえばどっかにあるなみたいな、
ね、
のをね、掘り起こして、で、大体多分そういうのを今だと、そういう支援に移すとかは結構スムーズにできるようになってると思うんで、
そうですね。うんうん、
なんかそういうのをね、なんか、みんながちょいちょいやれば すごい額があるんじゃないかな、実は日本の国内にっていうのを昨日思ったんで、ちょっとね、まあ、全然ラジオ関係ないんですけど、
大事なことですね、
うん、そう、お話しさせてもら
えば、そう、結構ね、T ポイントで寄付できるみたいなのは、
うん、そうそうそう、
よくね、
ありますよね、
ツイッターでも出てた気がしますけど、D ポイントでもできるとかね、あの他でもきっとおそらくそ
いろいろでき
るいろんな形がね、多分ね、
なんかその、うん、ただ普段ね使ってるポイントとかだと、実はこれでいつもこれを買うのが楽しみでとかっていうのはきっとまああると思うんですけども、なんかもうすっかり忘れてたけど、そういえばあれポイント残ってきちゃったみたいなの
を
こう掘り起こしてきてとかは、なんかこうね、まあ年末じゃなきゃないですけど、年明けのちょっと大掃除的に、
うん、そうですね、確かに確かに、うん、
いいんじゃないかなと思いますけれども、
ね、結構ね、あの年末で一回、まあ、リセットまでいかないけど、うんうんうん、一定のポイント数あのなくなっちゃうみたいなこともあったりするから、
うん、
なんか僕もあれなんですよね、東方シネマズのマイレージ って言葉なんですけど、うん、
はいはいはい、
あれを見落としてて、
うんうんうんうん、
多分ジュニアサンジって結構消えちゃったんですよね。
うん、
うん、ちょっともったいなかったなとか思って、
ね、で消えちゃうとちょっとね、
で、うん、確認するのも兼ねてやって、
そうそうそうそう、
でその中で簿記にね、できるするというのも一つですもんね。
そうそう、
目の前のね、あの、お金っていうのよりはすごく多分気軽にできるでしょうしね。
うん、そうですね。
なんかね、うん、結局、使う気がなかったのが見つかったっていう状況であれば、うん、じゃあっていうね。
本当本当。日本ってね、なかなか寄付文化が根付かないよね、
う
ん、みたいな話もあるんですけど、そう、僕も一回なんか、ちょっとある会社さんの仕事で、ちょっとそういう、なんか特集作らせてもらったこともあるんですけど、やっぱ、そうそう、まあ、その入り口としてやっぱポイントを、こう移すとか、うん、なんかそういうなんか心理的負荷が比較的少ないところから入っていくとかっていうのはね、すごくこうやりやすかったりとかね、しますよね。うん、
せっかくですのでね、ちょっと年、あの年末のお掃除じゃないですけど、年始のちょっとこう整理、
うん、ね、うん、そうですね、なんかいろいろこうね、なんかね、すっきりしますね。
あ、そうですよね。うんうん、
そうそうそう、
うん、かつまあちょっとね、あの、何ていうか、まあ、いいことに使ったみたいなことでのちょっと満足感みたいなものも ね、
うん、
ね、
あります
も
んね。
まあね、うん、まあ、少しでもね、
本当ですね、
力になれれば
と思います、ね、うん、まあ、それとも別に、うん、まあ、できる限りのことはしていくとは思ってますが、
う
す
ね、うんうんうん、あれでしたね、アトロクのいろんな今まさに避難してますみたいなメールの中でも、
うん、
サンライズに原活木さんって呼ばれてました、
ね。はいはいはいはい、はい、
うん、あ、そうですか。彼女は大学が金沢だったんですかね。
うんうんうんうん、
で、なので、すごくその知ってる風景がっていうのと、まあ、やっぱり全然なんていうか、いつでも自分の、たまたま今まで自分のところで起こってないだけなんだって改めて思いましたみたいな。
いや、本当ですよね。
本当そうなんだよな
っていう、ね、うん。本当にそう思いますね。
いろんな、こうね、ところで。まあ、ただその、ラジオって、やっぱり、最強の情報インフラだと思うので、でこういう時にね、うんうんうん、あの存在を、まあ、あまり、あれかもしれないですけど、まあ、発揮する部分もあるから、
うん、
いろんな意味でね、元気にさせてくれるツールとして、また活用していただけるといいですね。
うん、本当ですよね。うん。うん、
はい。
はい。
まあ、じゃあ、というわけで、まあ、ちょっと、ポイ活も含めて、はい。
そう。
うん、いはい。
はい、思いましたね。はい。
はい、まあ。ということで、じゃあ、新年一発で、じゃあ、この辺でということで、
はい、
はい、また来週よろしくお願いします。
ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、
失礼します。
よろしくお願いします。